人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。つまりこの言葉はですね、人間でありますアダムの子孫である人間は自分の力と努力によっては絶対に神の国を見ることができないのです。イエス様の、この神様の超自然的な命の働きの中にあって新しく生まれなければ生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない、これだけですね。イエス様は教えます。つまり、私たちアダム・エヴァの子孫である人間は全く罪によって支配されている。ロマ書の中に書いてありますように、準備しておりますが、8章の中にあるように、罪と死の法則は全ての人類を縛っています。罪のために捉えられている、罪の結果病気やってくる呪われた人生を歩まなければならない。そしてその後は永遠の滅びが定められた人生が私たち人間の人生です。ですからこれらの罪の問題を解決しなければ、新しい命は神様から私たちに開けることはできないんですね。ですからイエス様を信じて、そしてイエス・キリストの十字架を信じて、そして信仰によって神の国を得る、これ以外に神の国に入る道はないとはっきりおっしゃったんです。私たちは人間というのは一つ間違いを犯しています。クリスチャンは間違いを犯しています。それはイエス様が私たちに良い模範を示されて、私に従えとおっしゃいましたので、従ったら大丈夫なんだ、イエス様のおっしゃるように聖書の御言葉に従って歩んでいたら大丈夫なんだというふうに私たちは努力いたします。最初のクリスチャンはですね、聖書の御言葉を自分の力と自分の悟りによって生きようとするんですね。ところが、力尽きて、祈り尽きて、最後には失敗して、そして堕落してしまう場合があるんですね。ロマ書の15章の私の中にこう書いてあります。どうか忍耐の励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいます。聖霊に満たされて生まれ変わったクリスチャンはイエス様と同じような思い、イエス様と同じ御霊によって、私たちは、この感化されていくんだと、このように書いてあります。第1コリントの11章の一節を見ますと、これはパウロが言います。私が、パウロがそれぞれ言ってますね。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。このように言っています。でも、この聖書の御言葉は、見習いと言っているんですけど、自分の力で見習いと言っていません。自分の悟りと人間の悟りと知恵によって、努力によって、導かれようと、この人は言っていない。確かに神様に力をくださいと祈ることは正しいことですね。聖霊を求める、聖霊に満たされることを求めて、そして力に満ちることは、これは正しいことであります。でもこれは限界があります。ダニエル書が言ってですね、頑張っている時には頑張れるんだけども、この地上に戻ってくるとだんだん力を失ってしまうというように、なかなかそれはですね、持続することができます。注がれた時は良いのですが、全く答えられない時はですね、力が注がれずに何事も起こらないということがあります。まあ、聖書は私たちにおっしゃるのは、聖書の御言葉はロゴスで従うのではなく、デーマとして従えということです。聖書の御言葉は聖霊によって力を満たされた聖書の御言葉に従うのであって、聖書を人間的な悟りによって従えということではありません。この際、人の手紙の3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光の地に現れると書かれています。ですから私たちクリスチャンの栄光はですね、栄光に満ちた、喜びに満ちた時間というのは、キリストが私たちのうちに生き生きと働いている時なんですね。キリストが、イエス・キリストが私たちに生き生きと働いているのに、私たちはこの自分の努力によって喜んだふりをするだけなんです。ですから本当に心の中をじっくり見ますと、私のうちに本当にキリストはいるのだろうか、いないのだろうかと、いつも私たちはこの自分自身を疑問視しなければならない。命のキリストの命が現れるとき、私たちはキリストの命に預かることができる。でも人間のアダム的なその要素の命を持っているときには、絶対アダムの命しか移り変わりやすいですね、そういうような変化の激しいこの人間の命で私たちはいるんですね。でもキリストの命が私たちのうちに現れるときには、環境が変化しようが、人がどうであろうが、自分がどうであろうが、関係なく喜びがずっと持続するんです。 フィリピの一章のですね、21節を見ますと、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きる。そこら辺にパウロは言っていますね。まあ、フィリピの一章の21節、そこのままですね、パウロ神学を学びましたけども、まあ、いろんな本を読んでおりますと、パウロという人はですね、自らの信仰の救いのために、その恵みを手にするために必死で伝道した人物です。伝道するために伝道するのではなくて、自分がキリストに近づきたい、神のところに早く帰りたいという願いをしっかり持ってですね、その願いを得に、熱心に一緒に従った人物であったような感じです。ですから、勝利する秘訣というのはですね、平安にあふれる生活をする、勝利ある生活をするということは、イエス・キリストの命を得ることであります。イエス様に生かされているか生かされることができれば、それは勝利ある人生になります。神聖をした、でも神聖からこれはですね、水によって生まれ変わった、今度は御霊によってバプタイズされ続けなければなりません。聖霊はですね、私たちの肉体の中にある肉的な部分をですね、一つ一つ対処して、そして天に帰るその日まで私たちは聖霊によってバプタイズされながら、聖化されながら栄光の姿に、私たちは天に帰るときにその姿に変わることができるんですね。つまり、そのキリストの命がなければ罪を拒絶する力もないでしょうし、忍耐する状況を忍耐する力もありませんし、そしてキリストの命がなければ、どんな人でも愛するという、全人類が愛するその愛に満ちあふれることはできないんです。ですから、聖書はキリストの命、その十字架によって死んで、後に三日目に蘇った復活の命を私たちは持つように、その日に私たちに進めているんです。水によって私たちは洗礼によって生まれ変わります。そしてその後に聖霊によって、全く私たちは神の国に生まれ変わる、その日までですね。で、私たちは望みを持たなければならないんです。第2番目に、元に戻りますと、ニコデモを見ますと、彼はユダヤの指導者でありました。そしてユダヤの指導者イコール、それは貴族でありました。まあ、彼はパリサイ人であると言いますから、非常に立法に、神に熱心な人でありました。そしてニコデモはイスラエルの当主だと言われるから、彼は立法学者に行かないところ、学者であったようであります。立法においては非常に有名な人であったと思います。ですから、この世の、この世に属する人々の中では、かなり優秀な人であろうと思うんですね。何か国語の言葉を解することができたでしょうし、訳することができたでしょうし、聖書の言葉を暗にですね、空に見てですね、覚えていた人物であったと思うんですね。ところが、こんだけ優秀であっても、人間的な知恵によっては、神の国に入ることができなかったんですね。神の国を確信することができなかったんです。イエス・キリストを信じて罪許された罪人たちはみんな神の国を見て喜んでおりました。その姿は現実の世界に、現実の生活に影響を与えておりました。でも、このようにニコデモは立派、優秀な立派な人物でありましたが、完全に神聖はできていなかったようです。ですから、私たちはこのように人間的な努力をいくら重ねてもダメだということですね。確かに、聖書の中では知恵あるものとしてですね、神様は医者様に勉強しなさいとか、いろいろその鍛錬しなさいとか、そして努力しなさいとか書いてありますね。でもその全ては御霊によって努力する、御霊によって聖霊によって知識を得る、悟りを得る、神様の知識によって知識、人間の知識よりも上回っている神の知識によってこの地上のものを測りなさいと私たちに言っている。この地上の知識はですね、神様から与えられたプレゼントであります。ですから神の知識がメインであり、その下にですね、属するものとしてこの世の知恵知識があるんですね。私たち人間がいくら努力して科学が邁進したとしても、まだマグレやリコの世界にその知恵がですね、生き巡ったとしても、神様の愚かさには届かないんですね。神様の知恵には完全に届かない。このことをですね、私たちは覚えなければならないんです。 これに従うことは同時に神に従うことであり、これの知識を増し加えることは神の知識を増し加えることのに勝るものではないということをですね、私たちは急に信じ受け入れなければなりません。3番目ではどうすれば神性を体験できるか、古い私たちは私たちのうちらから出ていくでしょうか。その答えはヨハネの福音書の3章の14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者は皆人の子にあって永遠の血を持つためである。ヨハネの3章16節にはですね、私人の子はこの地上に来たのは私を信じる人が神の国の永遠の命を持って誰一人としてこの滅びないためであるとこのように書いてあります、ね、ですから聖書を理解しようとするときにキーポイントがあると思います。それは命の問題、キリストの命をキーポイントにします。で私はどちらで神の愛をキーポイントにします。この2つのキーポイントがあれば全ての聖書は理解できると思うんです、ね、なぜこの時にこの人たちは死ななければならなかったか、ね、このなぜこのような状況の中で旧約の時代ですね、戦争が起こらなければならなかったか、近代でどうして、この大戦が起こらなければならなかったか、そしてなぜ原爆は日本に落とされなければならなかったか、まあ、これら全てのことはですね、人間の罪と人間の神様の愛の中に私が頭にそのような答えを見出すことができるんですね。ガラテヤの2章の20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです、今私この世に生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。このように書いてあります。ですからイエス様の十字架はですね、キーポイントです。イエス様の十字架を私たちがどのように自分の生活でいや自分自身に当てはめるか皆さんによって古い私は出ているんですね。古い考えとそして新しい神様の考えはこれはですね、絶対に交差することはありません。絶対にですね、古い考え、古い私はですね、絶対に出ていかなければ新しいキリストの新しい命は私たちに注がれてはこないんです、ね、よくですね、人間の道徳があります。人間の道徳があってその道徳の上に神の道徳を入れればですね、もうこれは鉄壁な状況だというのです。人間の情があります。人間の情の上に神の情を入れたらもう完璧な情だとこの意味言うかもしれない。しかし人間の情は罪から来る情。この人間の知恵は知識、知恵、知識は全部アダムから出ているサタンの知恵、知識であります。神様の知識をいただき、そして自分の中を古い知識は私たちから追い出されたら、神の知識はこの世の知識を全部一つにやっぱこのかき集めて私たちのうちに新しい神の知恵として悟りとして私たちに与えられています。神の義によって神の義によって生きているならば人間の義はですね、神の義によって栄光の義に作り変えられています。ですから人間的な哀れみの心を私たちは捨てる必要があります。神様の憐れみを持ったら同時に人間の憐れみの心をですね、私たちは見出すことができる、持つことができるんですね。ですから全ての知識、全ての考え、全ての情に勝るものが神様の持っていらっしゃるものであることを私たちは知らなければなりません。このような意味でイエス様の十字架を私たちはそのまま信じなければならない。異邦人にとっては神の国は愚かなものだと聖書に書いてありますね。そうか、確かにそうですね。聖書の十字架がどうして現実のこの世界のこのややこしい理屈っぽいこの世界に適応できるかと思うんですね。でもその時にですね、ただ信じてみたらいいんです。ね、必ず解決が導かれると、ただ自分で考えるに考えることをやめて、要するに完全に思考停止する愚かなこと、愚かなものになるんです。愚かなものになって、イエス様の十字架を信じたらですね、次から次とですね、神、この世の知識に勝る、この世の知恵に勝る神の知恵と知識がですね、聖霊様を通して私たちにやってくるんです。 そしてそれはこのように通じるんですね。神様の知恵、知識はこのように完全に適用できるんですね。そういう知識が与えられてくるんですね。ですから、イエス様の十字架を私たちはどのように受け入れたのです。その時、人のこの御言葉、ヨハネの御言葉の中には、人の子は挙げられなければならないというの蛇が挙げられたという出来事がありました。神様の前にイスラエルの民は罪を犯しましたので、燃える蛇がですね、神様の側から送られてですね、次から次と人々を噛み殺していくんですね。どんどんどんどん噛み殺すもんですから、イスラエルの民はもう滅びるかもしれないという状況に来ましたけども、もう人々はですね、モーセに頼んで神様を祈りました。ね、モーセを通して神に祈りが捧げられました。サウルの先頭に燃える蛇の聖堂の蛇をくずれて、それを見上げなさいというのが神様の計画でありました。ですから、うん、愚かなものに彼らはなって、神の救いを信じて、ただ信仰によって目を上げるならば、燃える蛇はあなたに近づかないということになったんですね。それで彼らは信じた者は救われた、信じない者はみんな滅ぼされてしまいました。今の世界も今の時代もですね、同じことです。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つ。イエス・キリストを信じない者は永遠の命を持たない。このことの現実の世界で、今の世界でそれが起こっている。私たちは永遠の命を持ったか持ってないかが無形有形のものであります。ただ、心の中に平安と喜びがこの溢れているならば、永遠の命を持っているだろうなという確信があります。でも私たちは、死んだ後に天の御国に入ってこそ永遠の命を持っているということ。神様の前で裁かれて、裁きで右の座にですね、羊として認められて神の国に入るときに、私たちは初めて、あ、私は完全に救われた。イエス・キリストによって私は、あ、とうとうここまでたどり着くことができたと喜んでいかなければならないんですね。これに、この私たちはイエス様の十字架を信じるときに、そして私たちは本当の意味において申請することができる。私はイエス・キリストの十字架を信じる。私のこの部分に、私の心のこの部分に、この私の悪い部分にイエス様の十字架を信じて、そして、生まれてくるということを私たちはしなければならないです、ね。どうぞ頭の中にですね、影響が出てきてですね、パウロの話がありましたので、パウロの人はですね、結構弱い人だったんですね。精神的に弱いんですね。力はあるんですけども、能力もあるし、やってたんですけど、イエス・キリストによって私は死んだものとなりました。そして後に、今度は神様から力と知恵をいただいて、立派な福音の働きをするものになりました。でも、パウロはその時に言ってますよね。ああ、私は天国に早く戻りたい。もうですね、早く私を解放してほしい。それで私には常にこの3度も、イエス様に呼ばれた時に、私の目か、なんか、トゲが私に刺さっていて、もうこの時から私を解放してほしいというおいでを持ちながら、その信仰生活をしておりました。そして、その中心的な課題はですね、イエス様と同じ命を得させるということで、未信者に一生懸命伝授していた。その未信者が、クリスチャンがですね、第一コリントの中で、コリントの教会の中で、お互いに争っているときに、あなた方、パウロはどうのこうのと言っているけども、本当は、ね、その水を与えてあなたを成長させたのは神だから、神を見なさい。どうしてあなた方はこのお互いに喧嘩をしているんですか。キリストはそんなことを教えたんじゃないでしょう。神様はそんなこと言ってないでしょう。お互いに愛し合って、そしてどんなに弱い人も強い人もいろんな人がいて、できる人もできない人もたくさんいて、そういう人たちもみんな混ざり合わせて教会というのができていて、その教会がそのままみんなが救われることをパウロはですね、その時に願っています。ですから、パウロはですね、そういうふうにしてですね、一生懸命伝道していたのは、神様の前では非常に弱い部分を意識しておりました。そして彼はですね、その状況の中で、ローマにおいて、この送られて、そこで、転入されているんですね。ですから、私たちの信仰生活は、いかに人々に接するかという面と、いかに神様に接するかという 2つの点において信仰されることは知らせればなりません。その内容はですね、もう構わないです。命を得たか、命を得てないか。そして、人々を、キリストのように愛しているか、愛していないか、信仰生活しているかということを、いつまでですね、私たちはいつも問われていかなければならないですね。大体の最後の本の御言葉を見ますが、ガラタ2章20節と見ます。この今私が、今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てなった神の御子を信じる信仰によっているのです。誰よりも自分は罪人の頭だと言っているその弱さを身に負いながら、しかし私をこの世に愛してくださるのは、イエス・キリストが私のうちに私を見捨てられていた私を拾い上げてくださって、そして信じる信仰によって今日も生かされているんだとこのように告白をしています。私たちはですね、イエス様を信じて神聖しましたが、神聖から今度聖化されて栄光の体となって神の子に生まれ変わらなければなりません。第一人として滅びることなく永遠の命を持つこと、これを神様は願っていらっしゃい、また多くの生徒たちはみんな持って願っているんですね。ですから、できてようが、どんな能力を、どんな栄光をこの世に表してようが、表していない、いまいが、とにかく神の国に入る、その時まで信仰を捨てないで、忠実に己の道を歩む、これが私たちにとって、最大限の必要なことであろうと。もしそれを念頭に持っているならば、何をすべきであり、何をすべきでないかは、おのずから、聖霊様によって悟らせていると思います。そうですね。礼拝を捧げたのは私たちは最後です。でも礼拝を捧げることはできない。もう師匠があって礼拝を捧げない人たちも私たちの兄弟姉妹であり、愛する兄弟姉妹であり、そして神様に愛されている人である、このことを理解するようにしていただきたいと思います。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝します。あなたはいつも私たちが神にあって人生を喜んでいる、人生を炎上しているその姿を見たいと願っていらっしゃいます。神様はどうぞ、私たちは罪人の中におりましたが、今救われて新しく生まれ変わって、そして神の国に入ろうとして日々努力をするものであります。神様はその途上において多くの人に福音を語らなければなりませんが、大胆に語らせてくださるようにお願いします。私たちの弱さを理解する手ぶりの中にあるように、私たちの弱さを全て理解なさるイエス様は、私たちを憐れんで導き与え、力を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。